機会が与えられたというか、まあ、そういう要望を家族から受けまして、まあ、といいますのもその教会に赴任して私が最初に成したことはその方の奥様の納骨式、ここでも私が赴任する直前に宮林兄弟が召されたということがありました。前の教会でも私が赴任するっていうんで引き継ぎに行きまして帰ってきて、ある信徒の方が召されました。葬儀があって、葬儀はできたんですけども、納骨まではさすがにその前任の牧師がすることはできないということで、新しい先生に申し訳ないんですけどもっていうのは、その長女の方が国際結婚してアメリカに行かれていて、帰ってこれる期間が1ヶ月だと、その1ヶ月で葬儀と納骨と全部しなければいけないっていう制約がありまして、でも赴任するタイミングでどうしても納骨までは間に合わない。初めて会って、でしかも納骨する人は私お会いしたことも何も関係がないけど納骨だけします、もう不思議なことだなと思いながら、その時に初めまして、じゃあ納骨しますってして、長女と次女のご夫婦はそれぞれクリスチャンなんです。奥さんもクリスチャンです。ご主人だけクリスチャンじゃないっていうんで、なんとかお父さんで、奥さんが いてたらだったんですけど、そうもならない、お父さん、お母さんと一緒のところ行こうよってみんなが一生懸命言うところが、なかなか救助にもなっていますし、で、いろいろお生まれになった経緯とかいろいろ聞いてみますと、もうお寺との関係がやっぱりすごい強いそういうところにずっと生まれ育っていた人なわけです。いやーどうしたのかな、たびたびでも訪ねて行ってお話をしようとするんですけど、まず関係作りなのでいろいろとどうですかって言って、いやー先生って言って、昔の自分の子供の頃の話があったり、第二次世界大戦でフィリピンまで行った話があったり、お父さん先生せっかく来てくれてるのに先生の話も聞かないと、おおそうかそうか、すまんすまんすまんって言いながら、いつも1時間ぐらいそうして、じゃあ帰り、90の方ですからひとしきり話して疲れてしまって、はもう疲れたって、会えるだけでもだから幸いだっていうような状態なわけですから、でも会えるっていうことはお元気なんで話される、この矛盾どうしたらいいんだろうと思いながら、それでもずっと、それでも先生、前の牧師はいろいろと洗礼間近まで行ったんですけども、ちょっといろいろあってとうとう出入りもできなくなってしまったんです、だから先生家に入れるだけでもすごいですと、慰められながらそれを繰り返ししていたら、ある時やっぱり突然体調が悪くなって結局入院して、とうとう危ない状況になったんです。私もお見舞いしても、分かってくれてないかもしれないって、とにかくお祈りだけして、でもいろいろと話して、先生こうでこうでこうで、どうですかって言って、帰っていったら、したらなんと先生電話がありました。父が洗礼受けるって言うんです。はい私何の話してないんだけどなと思いながら、でも娘さん2人が一生懸命話をしていたのもよく知ってます。で、洗礼受ける、でも実は娘さん2人も半信半疑、突然洗礼受ける、あんだけ頑固だった父が、なんでって先生行ってもらえますかって言われて、私もいやいやいや行ってもらえますかって、どうしよう、いつも行ってもあちらの話をずっと聞くばかりでした。どう導いたらいいのだろう、改めてイエス様の十字架のことを話すべきなのか、あるいはもうそんなまどろこしいことしないで担当職業に洗礼を受けますかって本当聞くべきなんだろうか、それともこっちの主導権握れないにしても話を聞くべきか、いやそうじゃない、主が主導権を握ってくださるはずだ、万に聖霊だ、言うべきことはその時に与えられるとなるじゃないか、で決めたことはただ一つ、とにかく笑顔で行こう、それだけ示されて行きましたら、 先生って言ってくださったんで、あ、まあ、とりあえずあちらからそうやって喜んで受け入れてくださったからよかったよかった、第一関門突破した。そしたら、先生よろしくお願いします、私はしっかりした信徒にはなれないかもしれません、いい加減な信徒になるかもしれませんが、先生よろしくお願いします、あちらから言ってくださったんですね。いい加減に信徒になるかもしれないというのはちょっと困るなと思ったんですけど、でも信徒だっていうわけですから、じゃあイエス・キリストの救いの印である洗礼を受けることを心から願いますか。はい、まあ退院はできるっていうことなんで、じゃあ退院したその後で洗礼の時を自宅で持ちたいと思いますということを改めて言うことができました。で、まあ、それから言われたんです、実は入院して危ない状態から持ち直して意識回復するまでの間全然覚えてないって言うんです。はっって気がついたら病院にいる、なんで自分はこうなんだ、そしたらお父さん大変だったんですよと、もうこういう状態で危険な状態だったし、しかもすごい暴れもあるし、暴れたところも全く覚えてない、で自分がどんなに弱く愚かなものなのかっていうことをはたと気がついた、これはいかん、それで自分はイエス様の救いが必要だとそこで示されたっていうんです。いやあ、あまり聖霊が望むっていうのはこういうことなんだなとことごとく思いました。もうそれからはもうすごく素直になられて、やっぱ足が悪くて自分では手歩けなくて、で礼拝になかなか来ることはできなかったんですけども、もうそれからは、はあ、クリスチャンだクリスチャンだ、でお寺との関係もキパーッと切られて、ね、穏やかに生涯を送られる、そういう人となられた、はあ、聖霊様はどんな人を前し、その人を本当に神のものとしてくださるのか、そのことをひしひしと感じさせられました。3節にこう書かれてあります、また下のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった、一人一人の上にとどまる、聖霊は一人一人に与えられるのだ、誰か特別な人に代表で与えられるのではない、なぜなら主は一人一人かけもなく愛しておられるんだ、あなたを用いたい、そう願っておられる、もしいやそうは言っても私はちょっとダメですと、もしそう言うならば主はそういう方だとなってしまいます。主は人を選んでその人だけを用いようというようなことがもしまかり通るならば、神様がそれだけ弱いお方だってなってしまう、力のあるもの、能力のあるもの、そういう人だけしか用いられないっていうのならば、神様はそれだけの力しかないと私たちは証ししてしまうことになる、そうではない、だからこそ私が用いられてこそ、一人一人が用いられてこそ完全に神様の栄光が表されるのだ、教会にこれだけ人が集まっているなら、その一人一人が聖霊に満たされなければ、神様は愛する人を選び気に入った人だけ愛するということを私たちは伝えることになってしまう。あるクリスチャンが修行会に参加して朝起きて部屋を出ると祈りの声が聞こえてくる、ああこれは講師の声だ、この信仰の巨匠がどんな祈りを祈るんだろうという興味が湧き立てられ、そーっと聞き耳を立てて近づいていくんですね。そうすると聞こえてきた祈りの言葉はこうでした、主よ今朝何よりもまずこのことを願います、どうか私を祝福してください。びっくりして、なんと世界のリバイバルを祈るのだろうか、 あるいはまだ救われてない人を救われるようにと祈るのだろうかといろいろ思っていたら、え、自分のこと祈るのと、最初はそう思っていたんですが、いや、だんだんそうじゃないと気づき始めました。ところで、教会よく祝福という言葉を使いますけれども、皆さんどのような意味で祝福を使っているでしょうか。祝福というのは超自然的な恵み、それを求め与えることです。私たちが神様の祝福を求めるとき、それは自分の手で得ることのできる何かを求めているのではありません。神様だけが知っておられ、神様だけが与えることができる無限の良きものを求めて祝福を祈るはずです。ですから祝福を求めるものは、それがどのようなものなのか、いつどこでいかなる方法で与えられるのか、完全に神様にお任せすべきです。神様が私たちに与えようとしておられる、それ以上もそれ以下も必要ないと一切委ね切って祝福を求めるはずです。